私たちはウクライナでの戦争のニュースをよく耳にしていますね。大変な状況です。多くの人が亡くなり、すべてを失った人たちがたくさんいて、本当に恐ろしいことです。最近、戦争がもたらす長期的な影響について書かれた記事を読みました。環境破壊の後始末に何十年もかかるかもしれません。爆撃を受けた工場から、その工場から有害な化学物質が大気中に放出され、爆弾自体も大気、土地、水に有害な影響を与える可能性があります。今日は創世記から神の創造された命と私たちに与えられている環境について考えたいと思います。私たちは環境を大切にすることにどう取り組んでいるでしょうか。その考え方は人それぞれですね。ある人はただ圧倒され何もしない。またある人は環境を改善するために一生を捧げる人もいます。クリスチャンの中には環境と信仰は関係ないと考える人もいるでしょう。ところが聖書には環境を大切にすることについて書かれているのですね。創世記一章の28節で神は埋めよう、増えよう、地に満ちよう、地を従えよう、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ、と言っておられます。これは私たちが動物たちのお世話係になることを意味していて、自分たちの楽しみのために無謀にも地球を使い果たすということではないのですね。30節では、神がすべての生命を大切にされていることがわかります。生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与える。神はすべての生き物を大切にされます。そしてこう読みます。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。2章では第二の天地創造の物語がありますね。2つあります。ここでは神が地の塵からアダムを創造し、彼に生命を吹き込みます。アダムという名前は、ヘブル語で地を意味するアダマに由来していて、私たちが住んでいる地球といかに密接な関係があるかが示されていますね。私たちは地理から生まれ、死後に地理に戻る定めですが、神は私たちを神の形に創造することで、私たちに尊厳を与えてくださいました。15節によると、神は人をエデンの園に置かれ、そこを耕させ、また守らせたとあります。これが世界最初の職業なのでしょう。アダムとエバは庭師、あるいは農夫であり、神からの良き贈り物である天地創造の世話をしたのです。聖書のあちらこちらで神の地球に対する配慮が見られます。例えば、ヨナの物語では、預言者はニネベの人が邪悪であるために 神が滅ぼされることを望みますが、神は彼らを憐れみます。神はこう言われています。私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左も分からない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。ヨナ4章の11節。興味深いの話の始末ですね。人間は無知なことが多いんですが、神はやはり気にかけておられます。その上、神は動物も大切にされることがわかります。地球に対する神の配慮のもう一つの例は、イエスの中に見られますね。マタイによる福音書6章では、もう煩うよりも、まず神の国を求めなさい。と進めています。イエスは鳥や花の命は短いけれども、神はそれを大切にし、養っておられることを例として挙げられました。イエスは神が私たちのことをどんなに大切に思ってくださっているか、くださっていることが、それを強調されていますね。私たちは本当に大切ですね。私たちは希望を持って生きていますが、起こるか起こらないか分からないものに希望を持っているのではありません。私たちの希望はすでに起こったことにあるのですね。イエスは十字架の死と復活によって、罪と悪に勝利されました。私たちの希望はずっと働いておられるイエス・キリストにあり、自分の役割を果たすための一歩を踏み出す力を与えてくださるお方なのですね。あるグループの人たちが地球の未来とその世話をどうするか、という問題について議論していました。ある人が苛立って言いました。どうせ最後の審判で全部燃え尽きるんだろう。燃え尽きるんだから。また別の人は、すぐに吸えるようにタバコを一箱買ってやるよ、と言いました。彼はこう付け加えて言いました。もしすべてのものが最終的に破壊されるのならば、自分やこの体でさえ、タバコを吸おうが健康にはもう関係ないだろう。私たちはいつか死ぬのですが、それでも自分の体を大切にしなければならないのです。それと同じように、世界を焼き尽くされると信じようが、その日はジョーカーの象徴であると信じようが、地球を大切にする私たちの責任は変わりません。私は人間による環境汚染と気候変動の影響に驚かされています。10代の頃、家族と一緒にハイキングを楽しみ、BC 州の国立公園にある養蜂氷河の上を歩いたことがあります。それからしばらくの時が経って、私は新婚旅行でリエと同じ場所へ、その同じ場所をハイキングしたのです。私はリエに氷河を見せたいと思っていました。数時間かけてその場所に着いたのですが、驚いたことにその氷河は完全になくなっていたのです。巨大な穴だけが残っていました。 あんなに大きなものが生きている間に溶けてしまうなんて、と、恐れおののく感情を覚えました。私たちが購入するものの多くは、公害問題を抱える国々で生産されていることを私たちは知っています。私たちが買うものの多くが汚染や廃棄物と関係していることを知りながら、物を買いすぎるのではなく、シンプルに暮らすようにするために、私たちにできることは何でしょうか？私たちは神の導きを感じながら、一歩を踏み出す準備が必要なのですね。一度に大きな変化を起こす必要はないのです。一歩を忠実に踏み出せば、神は次のステップを示し続けてくださるのです。イエスは神の愛について、私たち、そして私たちがどのように互いに愛し合うべきかを教えてくださいました。愛は本当に大切ですね。第一ヨハネ3章16節から読みます。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財産を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけでなく、行いと真実を持って愛しましょう。環境に配慮することは、環境問題による影響を受けている人々への配慮を示すことになるのですね。つながりがあります。世界中の人々が気候変動に関連した災害を経験し、緊張が高まっています。神が与えてくださった地球をゴミでいっぱいにして、大地や空気、水を汚すのではなく、どうすればより良くすることができるのでしょうか。教会は何をすればいいのでしょうか。私たちは何をしているのでしょうか。自分たちの信仰は地球で起こっていることに沿った答えが必要です。社会は教会をどのように見ているでしょうか。多くのクリスチャンが環境に配慮することをほとんどしていないように見えるので、教会は無関係であり、キリスト教は実生活とは何の関係もないと考え、諦めている人たちもいますね。ですが、積極的に変化をもたらしているクリスチャンの話もあります。毎年夏になると、BC 州では森林火災が多くなり、気候変動の影響を受けていると聞いています。そして去年起きた洪水のも、その一つですね。本当に大変でした。私たちが、ちょうど日本に行った時に聞いていました。ヤロメノナイト教会のリーダーであるダネルとクリスティーナ・バークマンは、他の教会やコミュニティのリーダーとともに、土のう作り、食事、助けを必要とする人々の受け入れ、清掃などのグループを組織してくれたと聞いて、嬉しくなりました。災害に直面した人々が協力し合えるように、教会が重要な役割を果たしたことは喜ばしいことです。 またブリティッシュコロンビア州メノナイト教会にはクリエーションケアタスクグループがあり、環境を大切にするという神の呼びかけに忠実であるため の方法を集会が与えるの、の集会が考えるのを助けていますね。神は私たちに隣人を大切にするようにと呼びかけておられます。そして他の人々に対する配慮は環境に対する配慮にもつながっています。私たちは豊かな国に住んでいるため、気候変動の影響からある程度隔離されていますね。けれども、途上国の人々に目を向けるとき、すでに最も苦しんでいるのは貧しく、声を上げることのできないその人たちなのです。洪水や干ばつや、それが増加し、彼らの生活に影響を与えています。私たちにとって問題は遠い世界のことのように感じられるかもしれません。私自身、気候変動のために人々が苦しんでいることを忘れがちです。私たちは MCC、メノナイト中央委員会のような組織を支援することもできるでしょう。MCC を通して、教会は世界中で救援活動を支援しています。例えば、中米のホンジュラス、グアタマラでは、MCC は生き残るために苦難している農民たちとも協力しています。2020年、彼らは干ばつで収穫を失いました。2021年、ハリケーンのために再び収穫を失いました。これらの災害は農家の人たちに起こる当たり前のことではありません。年々災害は増えているのです。本当に大変です。私たちは自分たちの生活する環境を改善することで、途上国の隣人たちに配慮することになります。いつか神は私たちにこんな問題を、について、こんな質問をするかもしれません。私がよしとし、世話をするように頼んだ創造物に、あなたは何をしたのか。そして他の人を大切にするために何をしたのか。私たちはすべての人の問題を解決するように召されているわけではありませんが、イエス・キリストの霊の導きに従って、神の良き創造物を大切にし、神が気づきを与えてくれる人々に神の愛を分かち合うように召されているのです。困っている人々にもっと配慮するために、私は学ぶべきことがたくさんあることを知っています。神様が私たちに与えてくださったものを大切にし、神様の祝福を他の人々と分かち合うために、私たちが自分の必要を超えたところに目を向けることができるよう、神様が導いてくださいますように。祈りましょう。Let's pray.愛する神様、あなたは私たちが快適に安全に暮らせる国を祝福してくださいました。しかし世界には食べるものに困っている人、気候変動の影響を受けて苦しんでいる人が大勢います。そのような状況に圧倒されてしまいます。私たちはあなたの導きに従って、 小さな一歩を忠実に歩むために、自分自身の恐れを手放す勇気を持てますように祈ります。あなたが作られたこの素晴らしい世界の美しさに感謝します。そして今日、この母の日に、私たちの母たちに感謝します。あなたが愛する母のように私たちの世話をしてくれることに感謝します。キリストにあって祈ります。アーメン。